皆さんこんにちは、小平です。
春です。
ダンでございます。
天の声のあゆみです。
ゲームなんとか第93回です。
はい。
この番組ゲームなんとかはゲームがうまくもなければ詳しいわけでもないけれどゲームの話がしたくてたまらない4人がとにかくゲームの話をするポッドキャスト番組です。毎週月曜0時配信です。今日も元気に話していきましょう。
はい。
本日は4人大集合で、
はい、今日はちょっと特別ですからね。
多分ですけれども、
うん、
BGM が変わっているはずなんですよ。
そうですね、変わってます、変わってます、変わってますよ。
変わってます、ちょっと収録してる段階では聞こえてないんですけどもね、
まあ完成してなければあのこのトーク自体がなくなってるんで、
う
ん、
あ、
変わってます。
なるほど。
確実に
このトークが聞けてる世界線の皆様はね、うん、もう BGM が変わった前提で聞けてると。
なるほど、
なるほど、ね、
今回もゲームなんとからしい BGM でいいですね。
かっちょいい、
うん、まあまあ完成品を聞けてるわけではないんですけれども、その、うん、まあ、仮版というか、はいはい、ドラフト版というかをちょろっと聞かせてもらった感じだと、
うん、
なんか前よりもちょっとかっこいい系に寄った感じがしますね。なんか
そうなのかな、まあ、ちょっとおしゃれ系っぽい雰囲気に最近寄せてたので、ちょっとこう、
うん、
なんつうんですかね、まあ、かっこいい、かっこいいっていうのかな、
うん、
ノリに、まあ、してみようかなという感じですか、
うん、
うんうん、作ってみましたけど、まあ、どう完成してるのか私はまだ分かってませんけど、うん、いいね、私も分かってませんけど
撮ってる段階ではまだ分からない。
ここから急ピッチでね、間に合わせますよ、時間がねじれておる。
まあね、あのこの番組ね、こう、うん、今日で6周年迎えるわけなんですけれども、
はいはい、
まあなんやかんやその、うん、春さんがいつもこう年一ぐらいのペースで BGM 作ってくれて、
そうそう、だいたい周年に合わせてね BGM 新調してっていう感じで、
うん、
そうなんですよ、
うんうん、
もう配信してる僕としてこういつ何が変わったかもう覚えてないっていうのが正直なところなのがちょっとお恥ずかしい限りですけどもあのふと昔のこうぐわーっと昔の聞くと違う BGM が流れたりしますんでね、
うん、はいはい、そうですね、うん、だいたい1年こう周期ぐらいで変わってたりみたいな、
うん、
今回7個目、ゲームなんとかで7個目
の BGM、いやすごい、うん、
でもよく作りましたね。
ダルマの神殿の時も BGM 違ったりしたんで、
そうです
ね、でもどれ聞いてもあこれあったなって思うんでねその辺はなんか変えててよかったというか、面白いなこれな、自分的になと思って、あ
そうだ、ね、
これねみたいな、懐かしいなみたいな感じもありつつ、
うんうんうんね、思い返せばあれだよね、あの昔もう結構昔になっちゃったけどもイベントやったじゃない、ゲームなんとかで、うんうん、
はいはい、
あの時もあの時用の BGM 書き起こしてくれてたような覚えがあるんだよね、うん、
ねアレンジしたの、うん、当時
アレンジか、あれは
そう、当時のオープニングの BGM をアレンジしたの、
うん、
なるほど、
うんうんうんうん、そうそうやりましたね、
そう、ああいうのもあってね、こう毎回サウンド面で春さんの腕がすごいこうセンス輝くものがね、こう毎回聞けるというね、
毎回近くなってくるとやべやべ作んなきゃって別に誰に強いられてるわけでもないんだけど、もうだって一回やり始めちゃうとなんかもうやりたいじゃんみたいなのある、
まあまあま
あ
まあ、
あるんだけど、まずさすがにやっぱねギリギリまで作ってはないから焦るよね、ちょっとねどうしよっか今回どうしよっかみたいな感じになりつつ、
まあまあそんなんでね、こう、うん、BGM に関してもね、
はいはいはい、
ぜひね感想だったりとかはね、
うん、
あの例えばあ X とか、ね、Twitter とかで書いてもらえれば嬉しいなと思いますよ、うん、
よろしくお願いします、
うん、まあそんなんでね、今日は6周年と言いながらも、うん、普通のオープニングトークを話していければなと思いますけれども、
はいはいはい、はい、まあ、今回もねオープニングトーク長いと思うんで、
う
ん、
ああそうそう
本編聞きたい、お便り早く来たよっていう方はあのチャプターね、この番組聞いてありますんで、あの概要欄に飛んでいただけたらいいかなという感じでございます、うん、
ございます、
は
い、
なるほど。
で今日のオープニングトークは、はいはい、春さんが最近やってるのを聞こうかなと思いますけども、
はいはいはい、はい、うん、ちょっと話したいんですよ、ちょっと前にね、実はツイッターで あまりにもこの思いを伝えたいと思って中途半端な情報をツイッターで公開したんですけど、うんうん、久々にプラチナトロフィーをですねプレステのソフトで取りましてですね、あの前に取ったのがっていうか前に取ったのが初めてのプラチナトロフィーだったんだけど、
うん、
あのザ・ウィットですね、
うんうんうん、
懐かしい、
頑張ったねあれは。
ちょっと気が狂っちゃうでおなじみのおなじみじゃないねやってるとちょっと変なゾーンに入ってしまうパズルゲームでおなじみのザ・ウィットネスですけど、うんうん、あれで撮ったんですけど、うんうん、あれ以来でしたね、 今回撮ったの。
結構久々だね。
そうそうそう、そこまでね、あんまり基本トロフィーを気にしてないんで、そんなトロコンまでやり込むっていう意識がそもそもなかったんだけど、うんうん、まあまあ、でウィットネスはやり込んでたっていうか、普通にゲームとして楽しんでやってたらプラチナトロフィー取ってたっていう感じだったんだけど、うん、そうそう、今回ね、何を取ったでしょうみたいな中途半端なツイートをしたんですが、
うん、
実は今回取ったのがね、
うん、
ビートセーバーで取ったんですよ。
おー、
やりきったな、やり込んだな、
すごい、
多分
すごい
60、80だったか、そんぐらい多分やってるのよね、プレディが。
結
構来たなと思って、で、とある時に、まあ単純に何も目標なくてもひたすらちょっとだけ難しい曲、ちょっとだけ難しい曲みたいな感じでずっとやってたのよ、
うん、なるほど、
まあ、運動不足を解消がてらやってたりとかずっとやってるんだけど、
うんうん、
割と、
うん、
リングフィットアドベンチャーよりも長続きしてるんだけど個人的には、
うん、おいいじゃないですか
そうそう、最近ちょっと話それちゃうんだけど、最近さ、ちょっともうちょっと負荷をかけたくなってさ、1キロのアームの重りあるじゃん、腕につける重り、うん、あれ買ってきて腕につけてやったりとかして、めっちゃ肩っていうか首痛くなる1キロ結構くるわ、腕の先につけるの結構くんなと思って、
大変だ、すごいじゃん、
かかる状態じゃないですか
そうそうそう、途中であもうちょっと肩しんどくなってきた、で難しい曲やろうって、この曲難しいから絶対これつけたままじゃ無理、ドサッドサッって置いてる時の本当にあれだよね、カカロットの気分だよね、カカロットかピッコロかみたいなさ、ドスンドスンみたいな、
天下一武道会じゃん、
本気出す、
あんな重りをつけてやっていたのか、
うわ腕軽いとか言いながらさささってやってんだけどそう、気づいたらトロコンまであとトロフィー2個になってて、そうそう、でそれのなんかトロフィーの内容が15曲を真ん中の難易度のハードで15曲、フルコン、フルコン
ボ、ほう、15曲フルコン、
フルコンでクリアしろっていうのと、それのもう1個上のエキスパートっていう、まあ、一番難しい難易度の1個下の難易度ね、まあ、それぞれの曲に難易度が、うん、5段階ある、
うんうん、
でまあそれで、エキスパートで15曲クリアしろっていう、この2つのトロフィーが残ってた、
うん、
で
なるほど、
フルコンボは結構しんどいっていうか、あんまりやろうという意識がなかったから、うん、あ、それは俺できてないよねそれね、みたいな感じで、
なるほどなるほど、
でもうなんとかそれを狙おうと思ってこう、うん、きっちりやろうっていう感覚でうわーってやって、うん、なんとかね取れて、
すごい
エキスパートの方取れて、おー取れたよとか思ってそう、それ
ですごいな、
トロコンして、うわー久々なトロコンと思って、
すごいじゃん、
でも別にまあトロコンあろうがなかろうが、まあ別にやるんですけどと思って今日もやってたんだけど関係ない、プレイ時間メモってあった、トロコン時のプレイ時間が89時間でしたね
89、
めっちゃやってると思ってまあぶち抜きで VR のゲームの中でやってるというか、最近 VR のゲームこれしかやってないみたいな感じでありつつな感じです
ね、ちょっとやってみたいな、楽しそう、
いや楽しいっすよ、
楽しそうですよね、あれね、やっぱね、
そうなんですよね、体が勝手に動くというか、体感的にすごい、割とできる、見た目難しそうだなって見てる以上にはできる、思ったよりできるなっていう感覚になれるからすごいですよ。でもう最近はさすがに89時間もやってると一番難しい難易度とかの曲も結構クリアできるようになってきたりとかし始めてるんだけども、ちょっとさすがにしんどくなってきたなっていう感じはあるんだけど、これからここから上はだいぶ修羅の道やなと思いながら、でも1日1曲ぐらい新たな曲クリアしたいみたいな感じで、なんか鼻息
いいね
上げながらやってます。
待って、そんなにあるの
曲はね、曲数はそんなないけど、難易度別で考えるとまあまあ、
うん、
あ
るか
な、
す
ごい、
うん、すごいね、
最近もなんか5曲ぐらい
アップデート、
そうそうそう、無料で追加されたりとか、
無料で、
してるんで、あ、俺あんまり情報追ってないからあれだけど、あ、追加されるんだ未だにと思って、すごいねと思ってさ、
やっぱそれだけ売れてるってことですよね、そうそ
う、発売から何年経って
るんだよ、
まあ、でもあれがね、その長く愛されるというか理由をなんか分かる気はしますけどね、プレイしてる感覚からすると、あ、でしかもね、その後もも
う
一個トロッコンプラチナドロフィー取ったのよ、
何
いや、その流れで他にもトロフィー取れそうなゲームっていうか、なんかそのいい感じにトロフィー取れてるゲームねえかなと思って自分のトロフィーリスト見てたら、 ネバーウェイクがですね、
おお、
あと2個だったのかな、
2個、
それも、でそれもあのもうちょっとだったんでクリアして、
やっちゃった、
やっちゃった、
お
そんなに時間かかんなそうなやつだったから、なんかトロコンまでのハードル優しいと思いながらトロコンまで行きましたここに来てプラチナトロフィーが2つポンポンって増えるっていう。
沢渡さん聞いてくれてるかな、
沢渡さんに会ったら報告しなきゃも
トロコンしましたでもトロコンよりもなんか裏ステージのこのなんか隠しミッションみたいなやつの方が全然難しいっすよねみたいな思いながら、
あ、なるほどね
そう、だからなんか隠しミッションを全部クリアしろっていうトロコンじゃなくてよかったと思って、
あ、
優しさと思って思いましたけどね。
その辺のなんか難易度的なものをなんか加味してそうな気がするもんな、トロフィー設計な、
確かにね、
確かに、
でもトロ確かにね、プラチナトロフィーをどこに設定するかとか結構難しそうね、
うんうん、
あんまり高くしすぎてもなんかげんなりしちゃうし、
うん、そう考えるとあれだよね、プラチナトロフィーやった後にまだやることが残ってるゲームってことだもんね。
そうだね、
確かにね、あ、なんか確かに僕一回もトロコンなんか取ったことないけど、トロコン取ったらもう全部終わりですみたいなイメージあったけど、そうじゃないんですね、
まあ、そういうパターンのゲームもあるでしょうけどね、ほぼほぼ最終的なエンドコンテンツにトロコンがあるパターンもあるでしょうし、それよりもっと手前、それこそストロークとかももうちょい手前にあるんじゃないかな、まあ、ストロークだとまあ対戦してれば無限にできるっていうゲームだからあるかもしれない、
まあまあまあまあまあ、そうですね、
でもなんかあの難易度自体はそこまで難しくなさそうだったような気もする、ストローク、ただあの面倒くさいっていうかな、あのトーナメントに何回か出ないといけないとかさ、
うん、
お
う
お
う、あと特殊な普通の対戦じゃなくて特殊な条件をつけて対戦するみたいなのあるじゃない、ストロークって、
あ、ありますね、
サブゲームみたいな感じの、
まあ、ちょっとなんていう名前だったか忘れたけど、そうそうそう、なんかスペシャルマッチみたいな、なんかそんな感じのやつが
牛が突っ込んでくるやつをさ、なんか条件を、先に条件をクリアしたあの相手をこけさせた方が勝ちとかさそういうゲームがあるんだけど、それを何回やったとかっていうね、そのなんか、うん、一緒にやってくれる人がいないとできない系のやつあるなみたいなのとか、うんうん、ちょっとめんどくさそうだなとは思って、
確かにね、
でもなんかその条件さえ作れば割とトロコンするのはそんな難しくなさそうな雰囲気だった、
へ
え、意外と、
うん、意外と
そんなにこうハードル高く設けてないゲームも結構あるのかもしれないね、
うんうんうんうんうん、
いいじゃない、トロコン ね、
最近はなんかね、うん、ストロークとビートセーバーぐるぐるぐるぐる回してるみたいな合間の時間でぐるぐるぐる回してるみたいな感じはちょっとありつつでしたけどでもね、
おお、
そんな中ですよ、
そんな中、
この前の2月1日のステートオブプレイですね、急に発表されたサイレントヒルショートメッセージ、
うん、おーおーお
ー、
うん、やりましたよ、っていうかまあまあサイレントヒルの新作ですよ、あれ完全に、
全然僕ステートオブプレイ終えてなかったんだけど、うん、どういう感想が出たの、
あのね、急にサイレントヒルの新作そのショートメッセージっていうのが発表、うん、トレーラー出て発表されて、
うん、
今日から遊べますって発表されて、
うん、そんな感じだったんだ、
そうそうそう、しかも無料ですって出てきて、え、
うん、
えって思って
そうなるよね
何そのハイファイラッシュ的なまあそこまで完全なこうフルボリュームのゲームではなかった、正直ね、ショートメッセージっていうぐらいで割と短編みたいな感じだったけど、でもどんぐらいだ、4時間ぐらい 4,5 時間ぐらい遊ぼう
かな、あ、でも結構ボリュームあるな、
完全新作で無料で4時間ぐらい遊べるものがポンと出てきた、
うん、そう、
どういうこと？
もうそれが事実なんで、それ以上言いようがない感じでは
ある。やっぱり来たる完全新作のなんかフル版みたいなのが来るから、サイレントヒル熱を高めておこうみたいな話ってことなのかな。
うん、あのね、なんかね、コナミ的には、うん、その、うん、これからまたサイレントヒルを作っていくつもりがあって、それにあたってあの技術をちょっと改めて高めたりとか、まあもろもろそういうのの道筋をね作るのに、一旦こういうゲームを出してみようっていう流れがあって無料配信っていうことだったらしいというか、
なるほど、
なんかあのパソコンでやりたいと思ってみたら、うん、プレステ5限定なんだね、
そうだね、まあ以後どうかわかんないけど、まあまあもうその辺はもしかしたらソニーとなんか関係とかあるのかよくわかんないけど、
うん、そうなんか、
うんうんうん、
まあでも 往年のファンからしたら嬉しい、シンプルに嬉しい話よね。
シンプルに嬉しいし、ね、突然すぎてはぁってなった、うん、シンプルにどういうことって、いやとりあえずやりますやります全然やりますみたいな。で無料のゲームだけどめちゃくちゃちゃんとしてた、あの当たり前ちゃ当たり前なのかもしれないけど、
うんうん、
あの開発してるところもコナミの内部の人と、あとヘキサドライブって、うん、それこそドラクエ12とかの制作に関わってるような、
うん、
の開発、結構いろんな開発してたりするんだけど、そこが共同で制作したみたいな話っぽいですね。なのであの全然普通にしっかりできた、
うん、
まあ、ホラーゲームというか、まあまあでもホラーしてるかっていうと、ホラー要素がめちゃくちゃ強いかっていうと、それこそタイトルがショートメッセージってあるぐらい、うん、あのすげえメッセージ性強いなって思った、あの今までのサイレントヒル、まあ、少なくとも自分がやった1から4ぐらいのサイレントヒルって、うん、あの超常的な現象が主軸で、うん、あんまりこう現実との地続き感ってそんなになかったと思うのよ。
確かにね、
うんうん、でまあ、あの特に1とか3とか4とかは本当に超常的な、ありえないことが起きることが怖い、
うん、
2に関しては若干、まあ、違う側面もあるんだけど、まあ、今後発売されるんでちょっと、まあ、あの内容に言及するのは控えておきますけど、
うん、
な気がするんだけど、まあ、それこそなんか黒魔術的な話だったりとかそういうのが出てくるんで、
うん、
まあ、悪魔的な話がね出てくるんで、そういう話だなと思うんだけど、今回のショートメッセージはかなり現実の地続きをテーマにしてる、それこそそのなんだろうな、いじめだとかさ、家庭環境の問題だとかさ、
うんうん、
まあ、それこそ若者が自殺するみたいな話とかっていうのが普通に出てくるのよ、うん、まあ、そこに対しての、 その、まあ、救いというか、 その、そういうことしちゃダメなんだけどっていう前提はめちゃくちゃ出てくるんだけど、その、うん、あの本当にそういうあの状態にある人はちゃんと叱るべきところに連絡してくださいねみたいな、こういうところに連絡できるところありますよみたいな注意書きとかめっちゃ出てくるんだけど、
あ、へー、
すごー、社会派、
そういうこと か、
かなり内容は社会派だと思う、どちらかっていうとホラーよりもなんか俺はそっち、まあ俺がホラー対戦あるからっていうのもあるかもしれないけど、ホラーよりもそっちの方がなんか強く感じたというか、
なるほどね、
うん、刺さるような感じで、まあ、ある意味その扱ってる内容が内容だから、その安易に人に勧められないっていうのはある意味それこそあのラスアスパート2みたいな感覚と近いような感じであるんだけど、
あ、
その人が何を抱えてるかわからない状態で進められないよなみたいな感覚があるというかっていう感じのゲームだなとは思う。でもなんか個人的にはそのゲーム全体がコンパクトにまとまってる、かつあのすごいそのゲーム自体がすごいメッセージ性があるなと思って、俺はすごい短いけどっていうか短いからなのか分かんないけど、すごくあのコンパクトに詰め込んできたなっていう感じがあって、
まあ、
おすすめはできますよゲームとして内容に関してはもしかしたらあのえぐられすぎる人が出てくる可能性は全然あるんじゃないかなとでもなんかホラーだからってやらないっていうのももちろんあるんだけど、なんかこれは別になんか乗り越えてもいいホラーなんじゃない、それこそラスースとかできるようなタイプだったらいけんじゃないですかねみたいな、
そう言われると気になるよな
思ったりはする、個人的に。
なるほどね、
うん、
まあ無料で4時間だもんね、確かに手が出しやすいよね、
うんうん、
出しやすいね、
4時間ぐらいだったと思うんだよな、
まあコナミ的にはそれでいろいろね、こうユーザーの声を取りたいってわけなんだろうしね、
そんなにこうめちゃくちゃマップっていうか行けるところが広いってわけでもないし、なんかアイテムがめっちゃ出てくるとかっていう、そういう要素もなくて、で今回のあれなんだよね、まあ、これはちょっと人によってはうわーって思うかもしれないけど、主観視点なんだよね、
ほうほうほう、
今までのサイレントヒルってあんまり主観視点はなかった、ね、基本は俯瞰視点、キャラクターの後ろから見てる視点ゲームが多かったんで、まあ4だけその自分の部屋にいる時だけ主観視点みたいなのあったんだけど、
うん、
今回はもう完全に主観視点なんで、まあそこがどう思うかっていうのはまあ人によりけりだなとは思います。
なるほどなるほど、
なるほど、
サイレントヒルかって言われると サイレントヒルより個人的にはショートメッセージの方が強かったなっていう感じはあるんだけど、
あーなるほどね、
まあ、でも過去作にあったあの過去作じゃねえな、うん、あのねサイレントヒルの映画があったのよ、無印の映画があって、はいはいはいはい、それが個人的にすげえ良かったんだけど、うん、あのその映画の中であのサイレンみたいな音がするとその現実の世界が裏の世界みたいな要は地獄っぽい世界になる描写があって、でそのなる時に壁紙みたいのがこうなんかベロベロってめくれてそこの壁があの金網みたいになるみたいなさ、床も壁も全部ベロベロってベロベロベロベロベロってめくれてこうその地獄みたいな世界になってくっていう描写があるんだけど、それとかも結構再現してて、この辺はすごいサイレントヒル好きとしてはあ、うん、サイレントヒルの描写っていう
ああ気づいちゃうんだ、
過去作には過去作というのは映画版でだと思うんだけど、うん、あった
と。じゃあ結構コアな人じゃないと気づかないようなちょっとオマージュというか、
まあ俺も全部知ってるわけじゃないからあれだけどね、でも少なくともそこで見た描写と同じ感じに寄せれるなと。
へえ、ファンとしたらそういう描写は熱いよね。
そうですね、今までこういう描写多分なかなかハードの関係でできなかっただろうなみたいな感じもあったし、
あ、そっかそっか、
ね、
それができるようになったとかあるのかなとか思いつつ、
うん、なるほどね、
広がって
そういうことか、
うんうんうん、いやこれはね皆さんは恐怖に、うん、向き合ってほしい無料だしいいんじゃないでしょうか。
なるほど、
そのサイレントヒルに入ってく入り口としてはとてもいいんじゃないかな。どうだろうな。
なるほど
と思いますよ。無料ですし短いです
し。いやーこう唯一ねこう春さんがこう怖いとか怖くないっていうとこ、そこだけちょっとあんまり信用ならないからな。
それはねそれはねもうもういくら言ってもダメだな。
簡単
って
言っちゃうから、ね。
いやでもなあらそうじゃねえ。アウトラストよりは全然大丈夫だと思います。
あ本当、じゃあいけるかな。
アウトラストは結構極端に大変そうな感じでしたもんね。
アウトラストだーきついからなあれな。
まあただ小平さんの苦手なじわじわ系かもしれないけど。
そうだな。
精神に来る系。
そうなんだな。
精神に来る系かもしれない。
サイレントヒルというのがこうなんかこうあのジャンルがダメな感じはあるんだよな。
あまあでもやたらやたらこうなんかグロテクスなものが出てきたりとかっていうのはそんなになかったと思うんでね。
そうなんだ。
そういう意味でも比較的入りやすいんではとは思いましたけどね。
なるほどね。
よかったですよ。でもなんか久々の新作、それこそなんかあに日本で作った。
うんうん。うん、
サイレントヒルが20年ぶりぐらいって言ってましたね。
あそれはすごいな、う
ん、サイレントヒル4が最後だったらしい、ね、その後サイレントヒルのタイトルは出てるんだけど海外で作ってたやつ、
うんうんうん、
なんで日本で作るのは20年ぶりぐらいらしくて、個人的にはやっぱその方向性が好きだったんで、いやいいもん出してきましたねと思いました。
いやていうかこの絵がグラフィックでこれは日本なんだね。
あでもね作品の中の場所はドイツかな、
うんうん、あドイツ、
うん
ただあんまり国とか意識はしなかった正直。
なるほど。
ああ、うん、そうなんだ。
そういう描写はそんなになかったんだ。どの国でもっていうか、むしろなんか全然その地続き感をすごい感じる描写でしたね。よかったっす。よかったって言ってんのか分かんないけど。
いやーまあいいんだろうなと思うし、ね、
気になる方はちょっとやってみてほしいなと思うものでしたね。よかったっす。
怖い系はこうやっぱ評判いいのいっぱい聞くけども。
うんうんうん、
ちょっとなんかこう気分がそのタイミングにならない時が
そればっかりはしょうがない、まあまあまあまあ、変に精神しんどい時にやるもんではないなと思いますね。
そういうことは隙間にその4時間ぐらいで終わるっていうけど隙間に入れるにはちょうど良さそうだなっていうのと、ほんと
ほんと、いや個人的にはね精神が健全な人に一回傷ついてくれっていうもうねこれやってね一旦直されたと思って傷ついてって
思う、ね、どういう
それはなんだ
なんで
どういうことだそれ
なんか変なこと言ってんなこの人でちょっと一応やってみるかなって思ってほしい。
我こそはってやつよね、こう健康だぞって時に言っていただきたい
健康だぞって時
に個人的にはやり始めたら結構もう最後まで駆け抜けていけたんで、その辺は割と安心できるかなという気はします。
まあでもね後にね、まあ新作が出るとか、まあ、リメイクが出るっていう話は出てるからね、うんうん、
はい、
それの、まあ、つなぎっていうと言葉は変ですけどもね、
うんうん
うん、まあサイレントヒル熱を高めるやつとしてはちょうどいいんでしょうな。
いや今後も楽しみですわ。
うん、
なんかやたらコナミがね今サイレントヒルなんかやたら横展開してるんでね。
いやでもいい話だよね、うんうん、
2のリメイクを出すっていう話と、それこそ完全なまた新作フルゲームを出すっていうのも話もあったし、去年ぐらいにその映像ベースのゲームみたいな、サイレントヒルアセンションでしたっけ、あれも出してますね。なんかいろいろ本当ね、横展開、確かもう一作ぐらいなんかあったね、やってますから、どうしたんだ急にとは思うけど、個人的には嬉しい悲鳴っていう感じですね。
まあね、でも、そうやってこうね IP 復活みたいなところを掲げるんであればね、ぜひ成功してほしいからな。
そうだね、そうだね。そもそもね、数少ないホラーです。
かなり人気な IP でしたからね。
そうですね。
そうそうです。
なので続いてほしいな。なんか今の形でっていうね感じはします。はい。早口で喋りすぎました。
いやでも
大丈夫大丈夫。
やれるかどうかはわからないけど気になる話だったなと思いましたよ。
気になっててくれ。気になっといてくれ。いつでもできるから。こう
またこう心の積み毛にこう一つこうスコーンと置かれた感じがありますよね。
そっとねあなたのことをじっと見ているあいつが。
じっと見ないでくれ。同じようなポジションでこうスコーンがずっといるんだよね。こうやれよみたいな。
やれ
ねえんだよあれ。
あれ同じポジションかな。
ちょっと方向性は違うけど、
あれはまたちょっと異質すぎる感じがします、ね、
スクショを見て毎回やめようってなるんだ
よ。またちょっと精神に来方がちょっと違いそうな感じ。
ちょっと違う感じがしますよね。
やっぱり、
そうか、そっか、
いいゲームだと思いますけど、
もうそう、まあでもね、いいでしょうね、サイレントヒルも楽しみというところでね、まあ今日はこんなところでね、本編入っていこうかと思いますけども、今日は4人揃ってのお便り会になります。でまあお便りとしても今回はね、1週間前2週間前かな、番組が6周年になるんで、お便りとか送ってくれたら嬉しいなみたいなことをこう匂わし発言してたのがあれだったんですけども、あれを受けてこう6周年おめでとうございます的なメッセージをいただきましたね。それを可能な限り読んでいきたいなと思います。
はい、
はい、
というわけでサッカー本編に入っていこうかと思います。
はい、
本編です。
はい、お便り会です。
お便り会、今回はですね、その6周年に関するものというか、6周年おめでとうございます的なメッセージをいただいていて、それが計7通なのかな。頑張ればいけるんじゃないかって思ってましてね。
頑張りましょう。
ちょっとこう巻き目にいけばいけるんじゃないかって思ってまして、
頑張ろう。
そうか、
今日はちょっとまあ今日しか読めないようなタイプのお便りなんでね。
確かに。
なんとかそれをご紹介していきたいなと思います。
はいはい。
はい。
行きますか。
じゃあまあそうですね。時系列順に来た順に読みますかね。
はいはい。
そうですね。
じゃあ最初は僕から紹介させていただきます。
はい。
ヨシハルさんからいただきました。タイトルが6周年おめでとうございますということで、本文読ませていただきますと、こちらでは初めましてヨシハルと申します。ずっと聞いていたんですが、なかなかお手紙が送れず、今回記念日ということでえいやと送ってみました。6周年おめでとうございます。
ありがとうございます。
ポッドキャストを聞き始めハマったのがこのゲームなんとかでした。そこからハヤツやその他様々な番組を聞くようになり、もう耳が忙しい楽しい毎日を送っています。ここまで続けてくださり本当にありがとうございます。聞き始めたのが2019年頃で、コロナ禍が始まったぐらいでした。おうち時間が増え、しまっていたゲームを引っ張り出してスイッチも買い、再度ゲーム習慣が蘇ったのはこのゲームなんとかのおかげです。もう積みゲーが増えまくりです。いくつになってもゲームをしていたんで、ゲームなんとかもずっと続けてくださいね。これからも応援しております。ありがとうございましたという内容でございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
嬉しいですね、初めてお便り。
ねえ、これすごいね。こう、まあ、ゲームなんとかを聞き始めたのがどこまで作用したかわからないけども、再度ゲームをスイッチを買ったっていうね。
嬉しいですね。スイッチの話意外に少ないのに、
そう2019年頃ほぼしてねえじゃないかぐらいの。
確かに。そう
ですね。
リングフィットアドベンチャーしたかなぐらいの話かもしれないけど。
それぐらいなのかな。
別に避けてるわけじゃないけど、なんとなく少ないスイッチの話題。
なんか多分 で本当に冒頭のゲームなんとかって僕と原さんスイッチ持ってなかったよ、ね、
なかったなかった途中でなんかどうするであと途中で小平さんが買ってお買ったんだみたいな話もあったもんねそうそう
リングフィットアドベンチャーがやりたいってこう、う
ん、あ
世の流れに乗って買って、はいはい、でもそこからスイッチのタイトルバンバンが買ったかっていうとそんなこともなかったぐらいの感じで、
う
ん、
そうだね軸足は確かに PS 側の方に寄りがちではあるよね。まあ最近はね、小平さんは Xbox だったりとか、結構割とばらけましたけど ね。
初期なんて僕 PS の話しかしなかったんじゃないかな。
まあそうじゃない割と、まあまあまあ。それこそモンハンの話もしてたしね、PS。
そうそうそう、PS4 の話主体だった気がするよ。
結果、まあ昔のね、スーファミだとかそういったところの話とかね、うん、メインだったような気がしますね。
まあそこから、まあ、2024年まで来て、うんまあ、言ってくれた通りスイッチも持ってるし Xbox も持ってるし、
うん
まあ、僕で言えばこう Steam 関係は全然なんだけども、
うん、
まあハルさんダンさんはそっちも触るしあゆみさんも触ってるもんね Steam はね
うん Steam、うん、しか触ってないんでなんなら、
うん
うん、
だからなんだかんだ言ってねこう始めてから今に至るまででカバーするプラットフォーム、うん、なんか増えたね
増えたね
確かにね
そうですね
うん
最初は本当 PS ばっかりだったもんな。
うん。
まあ僕ハルさんって最初始めた当初って、
うん、
えあそこ Xbox 持ってた？
ないないないない。
Xbox One を手に入ったのも途中からか。
そうそうそうそう番組のつながりでっていうのだ。
そうだよね。あそうだよね。番組のそうだよね。ゲームなんとかキーンでもあったもんな。そうだ、ね。
そうそうありがとうございます。
そうだよね。確かにね。
そうだよね。だから。
でもそこでそれこそゲームパスってこういうもんなんですよ。はい、すげえ。
そうだね。
ことが
そうだね。今ではすっかり楽しんでおります。
もう肩までどっぷりみたいなさ感じなんで。
本当だよね。もうゲームパスありきで生きてるところあるな。
なんか気になるタイトルがあったらまずあれゲームパスで出るのかな出ないのかなみたいなところから考えちゃう。
デイワンです。デイワンですとかにな
る。うん、プレステもねハードが1個あったり Xbox もまあ上がってるし、
う
ん、
そうだね
スイッチだけだよねずっと変わんないのね
そうだねゲームなんとかを始めてから
そうだね始めた時からずっとスイッチ出てたんだっけ
出てたんじゃない
出てたよね最初の方にだって、うん、任天堂ラボの話とかしてたもんね割と最初
そうそうそうそうなんで君たちはブレワイやってないのみたいなお便りもらった覚えがある
あったかもしれん
そうか
確かにないや別に避けてるわけじゃないんだよ
んね避けてたわけではないんだけども今思えばその通りだなって思うい
や、まあ、いやそういうもんやね
なるほどね
時の流れというかね
本当だね
あるわ確かにだってもうスイッチ未だに現役ってのすごいそう考えるとね
そうだね
さすがに ねいよいよ次期ハードが出るん
なんかねそんな話出てきたよね
結構出てきましたけどね
ゲームなんとかが始まって6周年、
うん
うん
うん、ずっとスイッチが主戦場でね第一線で活躍し続けている、
ねうんいやまあ、売れてる本数で言ったらまあ間違いないですね
さすが
さすが
ガンダム、ね、
すごいない
や本当だよガンダムだよこいつは、なんかねまあそのスイッチライトが出たとか、うん、雪版が出たとかいうね、
うん、
マイナーバージョンアップ的なものはあったはあったけども、
うんうんうん
スイッチというね根本的なハード性能はずっと変わってないからね
いやすごいよそうですね
枯れた技術の水平思考ですよ、うん、まさに
すごいよね、
あそっか今考えたらそうねあのドラクエ11もスイッチじゃなかったから、うんうん、もっと前なんですね
3DS だもんねあれね
そう、
うん、そうだよね、うん、
あそう
でしたね
そんな前なんだうわー、
うわ
ー時代をしみじみ感じてしまう。
いろいろ感じちゃった今。
いや現実そうだね。このゲームなんとかが始まってから6年でもそこそこ変わったもんね。
うんうん、
ああそうですね。
あでも個人的にあれだね。あの一番初回がさモンハンワールドの話じゃない。
うん。
やっと次回作のというかまあ、
ね、
精神的続編の
そうだ、ね、
ワイルズの話とか出てきて、ああなるほどね6年ぐらいのスパンかかるんだなやっぱなみたいな。まあ、間にねライズとかあったけど、まあね、まああれはちょっと違う系譜っぽいじゃない、う
んうん、まあまあまあまあまあスイッチに本当にスイッチに向けたっていう感じはありますよね
そうそうだからワールド系がついに出るんかと思ってね、
うん、
そこもちょっと感慨深かったりする
楽しみですね
そうだね
うんうん
まあ、うん、7つあるんでこの辺で切っていきますね
切っていきますか、
はい、
ちょっと短めですいませんね
はい、
ね
じゃあ次は俺ですかね、
うん、お願いします、
はい、じゃあ2通目は、お名前がさやさん、タイトルが6周年、うん、おめでとうございますということで、うん、いただいております。本文です。小平さん、春さん、ダンさん、あゆみさん、こんにちは、さやと申します。
どうもです、
6周年のお祝いに乗じてお便りします。唐突ですが、うん、私はポケモンが大好きです、うん、2022年の冬、たまたま押し間違えたポッドキャスト
面白すごい、
ね、そんなもんだよね。
アマゾンミュージックはなんで使いづらいんだ、うん、アニポケの曲を検索したいのにポッドキャストって何さ。そんな悪態を
吐
いたとか疲れとかなんとか、しかし今にして覚えば、それは神様の、いやアルセウス様のお導きだったのかやもしれません。
なるほど。
新しい世界へ扉が開いたその先には、ニューポケモンスナップをなんとか、あ、ポケスナ以降は押して知るべし。
なるほど。
今ではゲーム屋さんや芸人さんのポッドキャストも楽しんでおります。ポッドキャストの入り口になってる。こんな出会い方をする人間もいましたという報告でした。面白い。これもひとえにゲームなんとか様のおかげです。これからも10年20年とますますの発展をされることをお祈り申し上げます。
20年か
20年だったら何歳だよみたいなね。
もう60手前だぜ。
でもやってそうだな、ゲーム。
ゲームやってそうだね。確かに、
うん、そうだね。
以下、時間があれば話のネタにつまんでください、うんうん、ちなみに私は EV が大好物です。
大好物か。
小平さんはゼニガメと記憶しておりますが、他の皆様は好きなポケモンおりますか、ということでいただいております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやでも確かにあれですよね、うん、その曲を検索しようと思ったらポッドキャストのエピソードも出てきてしまうみたいな、そういう仕様ってだったってことですね。
そうですね、まあ、それ Spotify も多分そうだよね、きっと、ね、
そうそう
ですよね。
逆に言うとこう、あのポッドキャスト界隈ではこうね、いかにこうゲームのサントラっぽいエピソードタイトルをつけるかっていう逆ハックがあるわけですよね。
なるほど、
うん、
ま
あ、そういう意味ではとりあえずゲーム音楽探してなって、ゲームって検索するとゲームなんとか上にドゥーンって出てくるっていうのが本当に、うん、あの意図してなかったけどめちゃくちゃ恩恵を受けてるとかね。
そう
だ
ね。そうですね。
確かにね。本当にありがとう。この名前にして本当良かったっていうのはたびたび。
シンプルが本当に一番いいですね。直球がいい。
いやでもその押し間違えたって面白いね。うっかり押しちゃって、ね、でも聞いちゃったんだね。
面白い。いやでもやっぱポケスナって思ったんでしょうね。
いい出会いですよ、それは。
そうか、ありがとうな、アマゾンさんな、
それこそ小平さんがポケモンスナップやったからこそですよみたいなところ
。いやでもね、そうだ。
でもなんかこう、まあこのさやさんはこう、ね、そのポケモンに吸い寄せられてゲームなんとかを知ったっていう人、なわけですけども、うん、まあ、今僕はポケモンスカーレット買ってやってるんですけども、
やってますからね、
これまあ、まあ、全部サヤさんに押し付ける気はないですけども、ユアゴティ関連とかで、ユアゴティだけでもないかな、ポケモンのレビュー書いてくれてた人とか、うん、ツイッター上とかで、ポケモン遊ぶべきだよって言ってくれてる人の影響を僕はもろに受けてポケモンを始めてるところがあるんで、
そうですね、
再開というかね、
そう、完全相互作用というかね。
そうです、
ね、確かに確かに、
ウィンウィンウィンウィンだ、ウィンウィン、
お互いに影響し合ってるというね。
ポケモン好きな人が来たから僕はまたポケモンやってるっていうのがあるので
素晴らしい。
個人的には自分がポケモンのめちゃくちゃ弱者なもんだから、あれだね、小枝さんにはもう行けっていう気分ですよね。
行け。お願い、そこはお願いします。
お願いします。
ポケモン担当でみたいな
気分ではあるよね。なんかカバーして、まあね、カバーしてくれ。
全然いいんだけどね。確かに、そう、ポケモンほどのビッグ IP をさほどやってなかった二人というところ、
ね。いやそうだね。最近までそれこそポケスナぐらいまでしばらくもうなんかポケモンやってたね昔みたいな感じだったからね。新作バンバン出てる。
過去にね、墓場のラジオのノブちゃんを呼びして、はいはいはいはい、ポケモンの話をしたっていう回が、
してましたね。
あったんだけども、あの時もだいぶうろ覚えのポケモン知識で話してたからね。
過去にね。
ねえ。
懐かしい。
そうだな、まあポケモンスカーレット、まあ、どのくらいかかるのかなんだけどな、終わったら話したいなとは思いますよ、うんう
ん、あー楽しみ、う
ん、スカーレットにはあれですか、全然イガミは出てくるんですか、
あの DLC で出るらしいよ、
ほうほうほうほう、
じゃあ DLC なんだ、
坂田ぶりの再会が、
なんかね DLC でちゃんとあの情報追ってないんだけども、うんうん、DLC で最近出たやつで、あの過去の御三家、あのいわゆる主人公ポケモンが勢ぞろいするみたいな、
うんうん、
内容になってるらしくて、
シリーズ全部のってことですか、
うんうん、
そうシリーズ全部のはず、
すげー、え何ポケモン終わらせに来てる？
いや終わらせにではでどうなんだろうな。
いやさすがにそれはないと思いますけど。
うん、すごいな。
でもなんか集大成感とかあんのかな。どうなんだろうな。
ね、それこそお疲れ様でしたっていうことで終わらせるみたいな。
なんか終わりそうな雰囲気はそんな逆にない気もする。
いやでも全然
いやないですないないです。
全然わからず言うけども、うん、前にあのアルセウス、うん、レジンズアルセウスを遊んで、はい、あれちょっと積んでるんでちょっと大きなこと言えないんですけど、うん、あれをやってる時もそのポケモン変わろうとしてる感っていうのを勝手に感じたのよね。
めっちゃありましたね。
その時代の転換期なのかなっていう雰囲気はちょっとある、
ね、うん、でなんかこうか、うん、スカーレットとバイオレットもその初のオープンワールドでみたいなことを歌ってるから、
うんうんうん、
であとスイッチっていうハード多分あの転換期なんだろうなってこと思うと、
うんうん
うん、なんかこうポケモンもこう一旦ここで区切りみたいなのがあるんじゃないかってちょっと思っちゃうところもあるんだよな、
うんうん、ここからここ今からの前と後でなんか違うみたいな ね, ね, ねそれこそなんか前浩平さんが言ってたなんか宇宙から来たなんじゃらみたいなさ
あそうウルトラビーストね
そうそうそうそう、なんかその辺でちょっと世界観がずれてくみたいなのあるのかなとか思っちゃ
う、うん、そういやなんか次にまあ先相当先だとは思うけども次の完全新作が出るときはなんかちょっと基軸違うのとかあるかもなとか思っちゃうよ ね, ねちょっと
そうですね、うん、なんかサトシのね件もありましたしね
そう ね, そうね終わったもんね、うん、サトシのポケモンマスターへの旅が、
うん、そうだな
確かにね
どうなるかな次のポケモンな、
うん、えじゃあハルさんとあゆみさんはなんかこう知らない中でも好きなポケモンとかはいないんですか
俺なんか印象にやってないんだけど印象に残ってんのはミミッキュ
おーミミッキュ
なんかお化けみたいな
ピカチュウの被り物してるやつね
あれの中身がポリゴンっていう話を聞いてなんかすごい好き
ポリゴンなのあれ中身
ポリゴンなんじゃないって噂されてるよね
確定論はないはず、ね、
確定論はないんだけど
そうなんだ
でもあの件以降ポリゴンが出してもらえないっていうでなんか恨みを抱いているみたいなそういうキャラだから実は中身ポリゴンなんじゃねえかみたいな
噂がある
そうそうそう実はあのビカビカはポリゴンのせいじゃないのにみたいなねあ話もあります
悲しいななんか
でももうポケモン現象つってももう子供とか分かんないよね
分かんない
分かんない分かんない分かんない
昔アニメ、う
ん、
っていうかあのアニメであのテレビから離れて明るくしてみましょうねって出始めたのはあれが原因だよね
そうですね
お
すごい懐かしい、
う
ん、なる
ほどそうそう
ダメですようっかり検索してまじまじと見ちゃ
うそうです見ちゃダメですね
今でも危ないですかねあれね、
うん、チカチカしちゃいますからね、
ミミッキュね、
ミミッキュね、
うん、あゆみさんとか好きなのいる
私ねレアコイル
おーあーわかる
いいね
レアコイルのささ、うん、U 字の、うん、うん、磁石よくない、
うん、
あれ見て6個結局6個揃ってるあのなんかこの物体的に、うんうんうん、シルエット的に美しさがあるっていうか
おー
あれ好きなん
ぜひその先のジバコイルも今度見てあげて
あ分かった
ジバコイルっていうのがいるんだ
そう
ジバコイル
かつて僕がジバコイルを、
はいはいはい、
こいつかっこいいなって思って使ってボコボコにされた嫌な思い出がある
なんか UFO みたい
嫌な思い出
そうそうそうジバコイルはねちょっとねこいついいなって思って育ったんだけどみじんも役に立たなかったんだ
みじんも
勝手に
勝手によ
それ進化先なんですね
そうそうあのコイルレアコイルジバコイル
進化先が増えたしか知らなかったなな
るほどねそ
う
そ
う
そ
う、
ね、あんまりまだ僕も把握しきれてないから言えないけども、
うん、
今でも赤緑ぐらいの初期世代のポケモンの新しい進化先とか達してくるから、
うん、へーそうだよ、ね、これ古いよね
大人の心を離しませんねって思うんだよね
3匹つながりでディグトリオの上とかあるの
あのね、あのね、スカーレット、バイオレットではね、 ダグトリオの進化は多分ないんだけど、あの、ウミディグダっていう新しいのがいる。
はいはいはいはい。見た目がめっちゃ似てるけど、実は全然違う。
そうそうそう。
ああって。
う
んうんう
ん。海に行ったら、ちょっとアイデンティティクライシス見とこじゃねえか。
いや、でもなんかね、こう来たかってなるのよ。
ああ、
うん、
これあれだ、チンアナゴじゃないですか。
そうそうそう。そういうことよ。そういうことよ。
そういうことっすよ。
そういうことよ。そういうことよ。
ちゃんと乗
り物としては全然別っていうね。
時代に乗ってんね。
そうで、なんかあの昔のディグダをから知ってるから、うわってなっちゃうんだね、やっぱり一瞬ね。
おもろいね、これね。なるほどね、考えんね。
そういうなんか、なんか新しい焼き直しのパターンというかね。
いや、おもろい、おもろい。
ちょっと刺さるんだよね、逐一ね。
ウィディグダちっちゃそうだな。
確かにね、チンアナゴがモデルだったらね、そうそう、細くてちっちゃいでしょうね。弱そうだな。
え、ダンさんはなんか好きなのいる？
ね、僕、ちょっと二ついるんですけど、一つは、なんだっけ、ドータくんだったっけ。
あ、ドータくん。意外なとこに来たね。
ドータくってわかります？
歴史の教科書に出てくるやつ、ね。
そうそうそう、はいはいはい、そうそうそうそう。銅で作られた、青銅で作られたやつ。あれのまんま形してる、
ね、
やつなんですけど。
すごい生物感ない。
いや、そうなんですよ。だから、これね、僕ずっとそれ、その存在を知った瞬間から思ってて、ついこの間、ほら、ゲーム散歩あるじゃないですか、はいはいはい、YouTube のね、はいはい。あれ、なんか、見てて、同じこと言ってたから、そうだよなと思って、最近すごい思い出したんですけど、これ、銅鐸の方が後に作られたんじゃないかと、その世界設定として。
なるほどね。
実は銅鐸くんが先にいて、それを模して銅鐸が作られた、じゃないと説明がつかないと。その、銅鐸の形した生き物がいるっていうことがおかしいみたいな。
確かに。なんで銅鐸を模倣したんだよ、生き物がって。ことか。確かに。
いや、それ人間側がね、例えばそのね、ネズミだとか、その猫とかね、犬みたいなのを模した何かを作るっていうの全然あるじゃないですか。ね、だけど、逆っていうのは、ありえないよねみたいな。だから本当は日本、あ、その人間側がその銅鐸っていうのを銅鐸くんから作ったんじゃないかみたいなのを聞いて、そうだよな、やっぱそう思うよねって、ポケモンって不思議すぎるよねって思ったっていうのは、まあそれ言ったらね、あのコイルとかもそうなんですけどね、
そう、
まあ、まあまあそうなんだけど、銅鐸っていう銅鐸くんが出てきた時、初めて見た時になやーって思っちゃったんですよね。銅鐸くん攻めるかとかって思ってっていうのと、あとそれこそその、うん、多分スカーレットバイオレットで、うんうん、多分初めて出てきたのかな、うん、名前がね今ちょっと思い出せないんだけど、うん、俺寿司って鳴くやつ、
うん、俺寿司
名前出てこないけど、うん、この間でやった
あのね魚なんですよ、
シャリなんとか、
そう、なんかシャリ立つ
あ、それそれそれそれ
そう、魚なんですけど、その、うん、お腹の部分に腹の部分になんかこうちょっと大きい米粒みたいなのがついてて、でそれでそれをぷくって膨らましてシャリみたいにして、自分がそのネタみたいなこう感じで、寿司のネタみたいな感じで上シャリの上に乗っかってる風にするんですよ。で鳴き声が俺寿司なんですよ。
むちゃくちゃだ。泣き声やばい。
そう。泣き声、だからね、スカイレットバイオレットで、そいつ見つけると、俺寿司って言ってるんですよね。
あいつは、そう、あいつだけ吹き出しでんだよね。そう。ポケモン
で
ない
。めっちゃ面白いんですよ。で、めちゃくちゃ頭がいいんですよ、そいつ。で、なんか、大ナマズみたいな、ちょっとそれも名前忘れちゃったけど、でっかいナマズのポケモンがいるんですよね。
うん、
で、そいつはめっちゃ頭悪いんですよ。
うん、
で、そいつと合体して、シャリタツが口の中に入るんですよ。オーナマズのね。口の中に入って、そのオーナマズに指令を出して、一緒に戦うっていう。そういう生態を持ってるんですよね。
あ、そうなのもいるんだ。へぇ、
そうなんですよ。だから、まあ、面白いなーって、いろいろ考えてんなーって思って、シャリタツ僕超好きなんですよね。
ちょっとなんかもうなりふり構ってね感が逆に面白いね、なんかね。
そうそう。
そんなのあり
突き抜けてやるぜ、みたいな。泣き声も俺寿司にしちゃおうぜ、みたいな感じが、もう、いや、やってんね、みたいな。
やってんね、だいぶね。
そうそう。
すげえよな
ー。いや、なんかその辺のさ、なんかちょっとした違 和感みたいなのがすごいいい塩梅だよね。本当の生物としては若干変なんだけど、その変さが引っかかるみたいなさ。
うん、まあそうね。ね、
そうかも。絶妙。うん、
いやー、
そんなとこですかね。
うん、7ついけるか非常に怪しくなってきたんで、次行きますか。
行きましょうか。
ありがとうございます。
次3つ目行きましょう。
いいよ。はい、じゃあ、私、お呼びしましょうかね。う
ん、はい。
はい。送っていただいたのが、光の農家、宮野さん。県名が6周年おめでとうございます。ということで、本文いきます。6周年おめでとうございます。いつも楽しく拝聴させていただいております。ゲームなんとかが始まった年に、収納をしてから、ずっと聞き続けているので、うちのミニトマトと小松菜の7割はゲームなんとかさんでできていると思っています。
肥料
いいですね。
すごい。
まあでも歌聞かせるとかあるもんね、なんかね。
確かにね。
別に聞かせてるわけじゃないんだけど
な。あ、そうなの？
宮野さんのエネルギーになっているということはですよ。
あ、まあ確かにそれは
さっきのポケモンの話の続きみたいなのある
か
な
と思ったけど、確かに。もう何週聞いたんだか分かりませんが、聞くたびに新しい発見もあり、ニコニコしながら農作業に励んでおります。ありがたいですね。
すごいな、ありがとうございますね。
最近は仕事も冬の暇な時期になってき たので、うん、FF14 に復帰して夜な夜な、エオルゼアでリハビリをしながら駆け回っています。あゆみさんのバローを横のモニターで眺めておりますが、心の中で頑張れと思っております。
ありがとうございます。
はい。夏に、14話、新しい拡張ディスクが発売を控えており、一旦大きな区切りがついた物語から、リブートではないですが、一人の冒険者になって新しい旅が始まるようなので、とても楽しみにしています。夏はミニトマトの最盛期なので、今から怖くもありますが。小平さんが14を始めたということなので、うん、ゆっくりでもいいのでナイツオブラウンドと戦うあたりまで、行っていただくと楽しめるのかなと思います。長いので、暇な時間にやっていただけるとです。ダンジョンでの立ち回りはロールによって、ありますので、その辺だけは動画等で見ていただくと困らないかと思います。
なるほど、
いろいろあるんですね、そこら辺もね。いろいろ言いたくなってしまいますが、過剰になりそうなので、気軽に X 等で聞いてもらえればと思います。次の拡張で新ジョブの一つとして FF6 からリムルのピクトマンサーが発表になっているのも楽しみです。すでにあるジョブでもガンブレードを持ってタンクする、ガンブレーカーなどもあります。はい。毎週月曜に配信されるのをとても楽しみにしております。農家という仕事柄、どうしても曜日感覚がなくなってしまうのを防いでもらっております。わかるわ。うん。これからも無理にならない範囲で末永くゲームなんとかが続いていくことを願っております。いつもありがとうございます、ということでいただいております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。うん、いや、そういうまあ単純作業って言っちゃうとちょっと失礼かもしれないですけど、ね、うん、ね、やっぱこう作業系にはポッドキャスト向いてますからね。
いや本当に、まあ、
そうだね。
うん、
よく聞くよね。
逆にね、なんかこうゲームなんとか、あ、もう終わったかっていうことは1時間半ぐらい経ったかなみたいな風に思ってもらってるっていうことなのかな。作業しながらね、
残念今日のは2時間だみたいな時。
今日は3本聞けたわみたいなとかね。なんだろう、
本当そういうことよね。
本当一日中作業してたら、うん、そうなっちゃうでしょうね、多分ね。まあ、もちろんね、うちの番組以外でも聞いていただいてるところあるんだとは思いますけれども、
もちろん
ね、もう何週も聞いていただいてるということで、
とりあえずあのデイリーで聞いてるやつを終わったら、とりあえずじゃあゲームなんとかの続き聞くかみたいになるんですかね、この感じだとね。
多分僕らよりも詳しいと思いますよ、ゲームなんとか。
いや、それはそう。言うて聞き返すことはそんなないからね、僕らね。
そうね。まあそんなにないですね。うん。
気になるやつとかでね、一部聞き返したりとかはあるけど。
ね。チェックだったりとか、前話したのあったなぐらいでこうちょろっとつまむんで聞き直すとかはあるけども、古いのを最初から一本丸々聞き直すってまあやんないからな。
やんないですよね。うん。
あとちょっとね、あのやっぱりあの本当に初期の頃、ちょっと春さんと、よそよそしい感じが恥ずかしくなる
んだよね。なんかね、今のテンションとちょっと違うから。
そうそうそう。
まあ、それしょうがない。まあ、
そらそうよね、と思いながら。
そうそう。
まあ、言うてでも、まあ、別に喋りがね、 全然定まってないみたいなさ感じの喋りになってるわけじゃないから、それなりにもうその時点でも二人ともね、それなりに
ポッドキャストやってきた、ポッドキャスト歴はね、
まあね、うん、
上ではあったから、うん、そこまでではないけどね、
そうだね、
そうね、まあ6年分、うん、何本だか数えてはないけども200本とか300本近くあるんだろうからな。
いや
そう
ですね、すごいね、
いやそれこそなんかこの前さ Spotify のまとめみたいなやつでさ、うん、リスナーさんでもそれこそ何千時間聞いてるみたいなのありましたもん
ね。確かにありましたね、
ありましたね、
マジでみたいな、どういう聞き方してんのっていうか、ずっとぐるぐる回ってないと無理ですよね、この時間みたいな感じ、
まあね、本当作業中にまあ聞くとも聞かないとも言わないぐらいの流し方を、まあ、全然それで構わないんですけどね。
いやそう、めちゃくちゃ嬉しいですよね。本当にポッドキャストってね、その生活環境にハマる人にとってはめちゃくちゃハマりますからね、ポッドキャストっていう媒体自体がね。
そうなんです、
確かにね。
だからなんかその中でお気に入りのものを見つけてぐるぐる聞くみたいな、それこそ小平さんだってね、ずっと聞いてる番組あったみたいな話あったじゃない。
そうそうそう、僕多分続かないラジオ永遠無限に聞いてたからね。
そんなそれこそゲームなんとかと比べたら全然回数ないのに。
おじさんがぼやくのを無限に聞いているっていう。
そうそうそう。いやだからそういうのねあるよねと思って。嬉しいね、うん、そうね、そこに入れるっていうのは、うん、
そうだね、うんうん、まあね、まあ特段やめようっていう意識は今のところないのでね、
ないですね、
うんうんうん、まあまあ元気に続けられるうちは続けていこうかなと思いますね、これからもよろしくお願いしますよ、
楽しみ、よろしくお願いします、
うん
うん
う
ん
うん、
まああと FF14 はね、超のんびりやっていこうかなと思ってるんでね、こう、
うんうん、
すごく進捗遅いとは思うんですけどもね、
うんうん、
まあ、困った時に多分 X とかね、あのその方でね、うん、こうどうすればいいんだとか叫んでると思うんでね、その時にちょっと教えてもらえると嬉しいなと思いますね。
そうですね、あゆみさんもやってるというか、ちらっとやってる。
そうなんだ、
やり始めました。
始めたのね、
うん、始めました、始めまして、うん、いや結局バロラントばっかりやってるからあんまり進んでないですけど、
いい
と、ね、とりあえずやり始めてみました、
マイペース、
うんうん、
可愛いキャラだけ作って、
うんうんうん、
ね、まあでもあゆみさん、まあ、話それちゃうけど、あゆみさんのこう、うん、あのツイッチ配信、うん、結構頻繁にやってるもんね、
うんうん、
そうだね、もう頻繁にやらせてもらってますね、うんうん、暇なんで、なんで
大丈夫ですか、
小声になった
、うん、まあ、楽しくてやってるんでね、
うんうん、いいじゃないですか、うんうん、
はい、皆さん見に来てください、
ぜひ
ということで、
はい、
うん、あゆみさんね、はい、X とかね Twitch の方をねフォローするとね、うんうん、配信気づけると思いますんでね、
ですね、
はい、うん、あり
がとうございます、じゃあこのまま4つ目いきますかね、
いきましょう、
はい、じゃあ次はあゆみさんお願いします、
はーい、うん、レゲエという何かさんからいただいてます、6周年おめでとうございます、
おとも、
おとます、
ありがとうございます、
今まで視聴だけしていてメッセージ投稿はしていませんでしたが、うん、この度めでたく6周年を迎えられたということで初めてのメッセージでお祝い申し上げます、
ありがとうございます、
私とゲームなんとかの出会いは偶然な出来事で、仕事中に視聴するラジオの代わりとしてポッドキャストでゲームカテゴリーであることを知って偶然発見したのがゲームなんとかでした、
ありがとうございます、
まだハルさんとコヘイさんの二人だけでモンスターハンターワールドの話題を話していた頃でした、
最初、
うん、
かっこまだお二人のやりとりがぎこちない感じでしたけど、
そうやで、
こっちやで、さっき言ってたやつや、
そうそうそう、
はい、で、レトロゲームを愛好する私にとって最新のゲーム事情をあまりアンテナを高くしてないこともあって、ゲームなんとか内で、語られるゲーム事情は最新ゲームを遊んでみようと思わせる不思議な魅力にあふれていました、
あ嬉しいね、
いまだにレトロゲーム中心の生活をしていますが、何気に最新ゲームを手に取って遊んでみる機会が増えたことがゲームなんとかと出会って自分に訪れた変化です、
へー、ありがたい、
嬉しいですね、
うん、ゲームなんとかに触発されて弱小ながら YouTube でレトロゲームチャンネルの真似事までしてしまう始末です、笑い、
素晴らしい、
すごい、一時期小平さんが番組で 離れた時期に番組の終了を匂わせた事件があった時にはびっくりを通り越して心に穴が開いたような若干の喪失感を覚えました。
その説はすいませんでした。
しかしダンサーを迎えて申請したゲームなんとかの再開は FF14 が果たした復活劇と重なって非常に嬉しく思いました。
あ、なるほど、
申請、うんうん、
申請だね、
うん、これからも元気にゲームを語り合うオアシスのような番組を継続していただけると1ゲームファンとしてもゲームなんとかファンとしても嬉しい限りですということです、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
嬉しいっすね。
なるほどな。
なるほどね。
ゲームなんとかに触発されて YouTube チャンネル始めちゃうっていう。
すごいっすね。
ありがてえな。
嬉しいっすね。嬉しいな。
それこそレゲエという何かっていう名前でチャンネルあるみたいなんで、うん、気になる方はね、うん、見ていただければ。うん、っていうか、それこそ、チャンネル数とかゲームなんとかより全然多い。チャンネル登録者数で、
うんうん。
ゲームなんとか、ゲームなんとかの YouTube チャンネルこそ弱小。なんていうか。それこそ。まあまあ、そんなに動かしてねえしな、みたいな。
いい、そんなのそんなの、うん、まあまあ、
なるほどね、まあまあね、それこそね、初期のゲームなんとか一旦終了しましたっていう話もね、
う
ん、時折お便りとかでもらいますけどもね、
それこそね、初回からこう順番に聞き始めた人とかでショック受けてるみたいな、今ここ聞いてちょっとショック受けてるみたいなね、見るとなんかちょっとあったねみたいなってしみじみする、ね、
そうですね、
うん、確かにね、今でもそういう、まあ、なんかそう同じ時の感じを覚えてもらってる人もいるようでね、
うんうんうんうん、
まあでもなんかね、まあ、自分が言えた口ではないけども、うん、まあ、結果的になんかそのダンさんを巻き込む理由にもなり、うんうんうん、よかったのかなとも思うしね、うんうん、ある意味ではよかったのかなと思うところもあり、
そうやね、
なんか勝手にね、その、うん、まあ、今回は FF14 に例えてもらいましたけどもね、
うんう
ん、なんかその復活劇みたいなことを言われると気恥ずかしくもありでもないでしょ。なんか少し僕的にはこうそういう物語風好きな話でもあるからちょっと嬉しくもありみたいな。
なるほど。
確かにね。
いいっすね。
まあ、復活劇ってほどなんか狙ったわけでもないし、なんか
そうそうそう、
単純にこうなんか帰ってきましたみたいな感じではあるんだ
けど。どうもどうもぐらいね。
そう
そ
う、
まあそんな紆余曲折もありきの6周年でございますからね、
う
ん
うん、そうですね、もう、うん、もう大体2年ぐらい経つんですか、そっからね、
うん、うん、まあ
早いですね、
言ってしまえばこうあゆみさんもまたね復活劇があったといえばあったからね、
そうですね、確かにね、
去年
どうも
本当です、
再結集ですよ本当に、
うん、ねえ、うん、楽しい時間を過ごせたらいいなと思いますけど、
なんか気づいたらあゆみさんももうちょいゲームに近い素材になってたからね、
本当だね、ちょっとパンプして帰ってくる
て、うん、確かにね、言われてい
いですね、
はい、
いろいろなんかね噛み合って、
はい、紆余曲折で、はい、うん、
ねえ、
はい、
まあね、今後ともねよろしくお願いいたしますね、
お願いします、ね、
お願いします、
よし、じゃあ次のお便り残り3本いけるかな、行ってみようかな、
うん、
じゃあ再び、僕から紹介させていただきます、
はい、
リンゴ男爵さんからいただきました、
うん、
タイトルが私とゲームなんとかについて、
お、
本文読ませていただきますと、
うんうん、
春さん、ダンさん、小平さん、いらっしゃいましたら、あゆみさん、いつも楽しく聞いております、ゲームなんとか6周年おめでとうございます、
ありがとうございます、
そんなにも長い期間楽しいコンテンツを私たちに提供していただきありがとうございます、
うん、
今回は私のゲームなんとかの思い出についてお便りさせていただきました、
お、
私が初めてゲームなんとかを聞いたのは約5年前、
うん、
普段からラジオを聞いていた私はポッドキャストを知り試しにいろいろ聞いていた時でした、
うんうん、
なかなか好みのものが見つからず2話くらい聞いたらやめるということを何度も繰り返し、うん、ポッドキャストは私には合っていないのかもしれないと思い始めていた時にゲームなんとかに出会いました、
う
んうん、春さんと小平さんの友達同士でゲームについて話しているような雰囲気に惹かれ気がついたら全話聞いていました、ゲームなんとかのおかげでポッドキャストの面白さを知り、徐々に他のポッドキャストも聞くようになってきた頃、ゲームなんとかにカッコ終わりの文字が
また言葉で
悲しい気持ちになりながら最後まで聞くと今度は春さんとダンさんで続けていくという嬉しい発表がありました、
うんうん、
サイレントリスナーだった私はこの時に、推しは押せる時に押そうと思い、人生で初めてお便りを 送ることにしました。
なるほど。
何度も読み返しては決してを繰り返したお便りは読んでもらえた時にはとてつもなく嬉しかったのを今でも覚えております。今ではポッドキャストにもお便りを送るようになりリスナー生活を謳歌しております。こんなにも私の生活に彩りをくださったゲームなんとかの皆様にはとても感謝しております。これからも配信楽しみにしております。6周年本当におめでとうございますという内容でございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
なんか嬉しいですねこれも ね、
やっぱこう聞き方出会い方はやっぱちょっとずつ違うんですね。ラジオ、
ね、
ラジオは聞いてたけど、ポッドキャストはなんか向かねえなって思ってたぐらいの、ゲームなんとかがあった理由は何なんだろうな。
何なんでしょうね。
そんなにハマった理由？どうなんだろうな。やっぱラジオっぽくの、なかったのかな。
いや、そうでしょう。まあ、それ、若干意識的にやってる部分もあるし、
ね、なるほど、なるほど。
あんまりこう、ちゃんとした喋りにしすぎないみたいなのって、ちょっとない、感覚的に。かといって、なんか本当にボソボソ喋るみたいなのもしたくないなっていう、なんか、これ別に、なんか打ち合わせたわけでも何でもないんだけど、なんとなくそんな感覚はある。
そうね。初期の頃からその、なんか話題としてテーマは絞れたらなとは思ってはいるんだけども、きっちりかっちりやると、なんか、しんどくなるし、
そうそうそう、
強くないかなっていうのは思ってたかな。
多分合わないんだろうな、みたいな感覚はなんとなくあった
かな。確かに、
確かに。確かに。まあまあまあまあ、そういうのでやってきたから、まあそういうのを求めてる人に刺さって聞き続けてもらってるっていう感じなんだろうなとは思うけど。
そうだね。
それがね、最善かとかは別として。
もちろんね。
うちの番組はそういう色ですって感じはする。
そうだね。
そうですね。
まあ今でこそ、まあそれこそ Spotify が出てきたぐらいのところから劇的に増えた気はするんだけども、ゲームなんとか始めた頃ってゲーム系の番組ってそこまで多くなかったと思うんだよね。
そんな感じはする。
確かにね。
まあっていうのもあって、まあなんか当時春さんと話した中で、まあ基本ゲームの話だけにしたいみたいなことは、なんかそんなことを言った覚えがあるんだよな。
あ、そうそう。お互いね、他に番組やって、りながらゲームなんとか始めたから、
あ、そうね、
俺なんかそれこそ、まあ、他に 2,3 番組全然やってたから、
そうだね、めっちゃやってたからね、ハルさんね。
いくつか、まあ、パラパラ終わってったりとか、まあ、いろいろありますけど、そうそうそう、だったから、まあまあ、ゲームなんとかもういっそゲームの話にだけする番組でもいいんじゃねみたいな感覚はなんとなくあったよね。
まあ結果的にそれが良かったのかもなと思ったりね。
確かにね。
これが多分一発目の番組だったら多分いろんな話してたんだろ
うな。そうだね。それは
間違いないですね。確かにね。
だからなんかそこの割り切りというか、まあ浩平さんの場合はどっちでも喋れないみたいな話はあるのかもしれないけど、俺はもう一個やってる、それこそもともとやってた音亀っていう番組は基本的にノープランというか、特にそのこうある番組っていうのは何も決めてない番組だから何でも喋れちゃう、っていうのはあるけど、
ね。まあ、こう、はやつも話せないわけじゃないんだけども、話そうと思った時にこう、いや、ホネスト君相手だと違うなってこうブレーキがかかるっていうのがあるだけで、違うかもしれない。
ゲームなんとかでもこれギリギリゲームの話じゃねえなみたいなのって絶対あるだろ
う。そうそう。
あるある。特に最近なんかはね、ドラマ化されたり映画化されたりみたいなのがあるから、そっち行き過ぎちゃうと違うなみたいなのがある。
あとこう、僕ガンダムの話とかするときね、こう、これはもはやただのガンダムの話である。
そうだったね、確かに。
キャラゲーとかの話するとき難しい
な。なるほど。
なんか、そういう話をする、また別のサブの何かを作ろうかみたいな話もあったけど、まだ今んとここう実際やるにはたどり着いてない、
ね。そうね。
そこまでの熱量がまあギリギリないみたいな感じというかね。っていう感じでは実際あったりとかっていうちょっと裏話あったりしますけどね。
そうだね。まあでもね、ゲームなんとかもね、まあ引き続きこの形でやっていくんだとは思うんだけどもね。
はい。
まあまあ、それこそさっき今原田さんが思い出し掘り返してくれた通りだけども、たまにゲーム以外の話をする場があってもいいかなと思うしね。
そうなんだよね。それをどこに置くか、どういう形で置くかみたいなところなんか考えてるうちにふわーっとさ、
ふわー
まあいいかみたいな感じだったりするっちゃするんだけど。でもそれこそゲームの話じゃない話も聞きたいよねっていう、その熱量があれば聞きたいよねっていう話というか、聞きたい人はいっぱいいるだろうからね。なんか
そうなんだ。
そういうのなんとかね、うまく消化できたらいいよねとは思ったりするよね。
そうだね。
なるほど、
うん、まあね、こう、うん、派生的な活動もね、
うん、
この先何かあればいいなとは思いますんでね。
本当ですね。
むしろね、こう、あの、この発言別にこう、今全く予定はないんですけども、
うん、
あの、うん、やれよっていうのがあれば、あの、言ってください。あの、ちょっと後押しになるんで。
まあまあまあまあ、確かに、それはそうかもしれないですね。
そんなにってなって、こう、うん、そうなのってなるから。
うん、
確かに。
まあまあ、そんなんでね、うんうん、次のお便り行きましょう。
よし。
なんと、なんとかいけそうな気がするぞ。
うん、
はい。
6通目だ。
じゃあ続いてはお名前、エグさん、EGU さんかな。
うん、
タイトルが祝6周年ということで、
うん、
本文、うん、初めまして、エグと申します、
うん、
ゲームなんとか6周年おめでとうございます。
ありがとうございます、
4年ほど前にこの番組に出会い、前は3週聞かせていただいております。
ありがたい。
ありがとうございます。
すごい。
あんまり把握してないけど、そもそも前は何いくつあんの。
180ぐらいと93ぐらいと、
まあ、54週かける6やれんのか。
でもね、ダルヤダルシンの時にちょっとずれるから、
そうか、隔週だったからか。
確かにね。
でもやっぱ300本近くあるんだよね。
あ、
そうなると900近く、そろそろ1000になろうかみたいな。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
嬉しい限り。
すごい。
これ3週聞いたら どういう境地にたどり着くんだろうね。
境地はないと思いますけどね、別に何も。
お前の言うことは分かってるみたいな気分で。続いて、6周年の記念に初お便りを書いているのですが、4年分の感想が溜まっており、バリバリ長くなりそうなので、なるべく簡潔に頑張ります。笑い。
ありがとうございますね。
いつもどのテーマでも楽しく聞かせてもらってます、
うん、
とつつな最終回には驚きの方針状態。
まあ、ね、やっぱみんなそこちょっとね、引っかかっちゃう
かもしれないですね。
しかし、外伝のだるまの神殿、その後、3人体制でのゲームなんとか復活、本当に嬉しかったです。
ありがとうございます。
そうだね、だるまの神殿、そういや、外伝ってついてたね。懐かしい、ね。
うん、そう、
外伝。一応外伝なんですよ。ね
え。最後に皆様に一言ずつ。浩平さん
の、
FF、キングダムハーツ。スクエニの話最高です。ノムリッシュ専門家。
専門家言われた。
有識者ハルさんの、結構な熱量でガーッと話した後に、ま、俺やってないんだけどがめっちゃ好きです。BGM を毎回素晴らしい。
ハルさんそれ本当すごいよね。
いや、
尊敬するもん。
話せちゃうっていうのがすごいんですよね。
確かね、みたいな。ダンさんに、ダンさんに影響され、ドラクエ1から始めました。
うわ、嬉しい。
ゲームなんとかを繋いでくれたダンさん神。
ありがとうございます。うちのドラゴンクエスト、本当ありがとうございます。
神殿に祀られてるのはダンさんなのかもしれない。あゆみさん。お便りテーマの回答では毎回想像の斜め上をいく回答にいつも笑わせてもらってます。
そんなつもりないけど、
いや、ゲームのキャラクターで家族を作ろうのやつな。
いいですね。
斜め上、
思い出しますね。
それではこれからも配信楽しみにしています。ありがとうございました。 PS、うん、配信時間は長ければ長きほど嬉しいです。笑い。
ありがとうございます。
いろいろ大変だと思いますが、誰かの応援していますということで、
おー、ありがとうございます。
ありがとうございます。
素晴らしい。
おもろいね。いや、でもなんか、まあ俺やってないんだけどって、俺そんな言ってんのかな、なんか
結構言ってるイメージ。
結構そうですね。言ってる。
それを言うんだけど、結構ね、まとえてるのよ。すごいんだよ。
なんか情報だけは知ってるんだよ、なんかね。
芯食ってる
んだよ。さっきの耳気だって全然やってないからね。
うん、確かにね。なのに、なぜか知ってんだよな、中身何なのかとかね。
すげえんだよな。
だからアンテナを張ってるんだよな。アンテナ張ってるからこその苦しみは結構あるよ、ゲームなんとかやってて。なおさらだけど。
やる暇ねえなっていうね。
いや、そう、このゲーム面白そうだな、でもやる暇ねえなみたいな、どんどん心の積みがガンガン増えてくっていうね。もうなんか見なければいいのにって思わなくもないけど、まあ好きだから見ちゃうよねみたいな。
いやー、でも昔からではあるけどもさ、こう僕が遊んで好きで、あの、ハルさん遊んでないけど話してみようって言って話したやつを、
うん、
意外と、あの、やってないはずなのに しっかり返してくれるハルさん、マジすげえってよく思うんだよね。
ありがとうございます。 まあ自分の中で想像しながら聞いてるのが楽しいけどね、なんか。
いや、ほ
んとそうなの。こういうのなのかな、こういうのなのかな、みたいな。想像しながら、こう自分の中で組み立てて。時々外れてるんだよね。うん、うわ、今完全に外したな、みたいな時あるけどね。編集でこうなかったことにとかね。ちょいちょい。
まあそれは特権ですから。
そうそうそう。
すごいよな、それはなんか、ね、の特殊能力だと思うよ
なのかね、でもなんかこの番組で生きてよかったなと思うけどね、そういうのはね。よかった、嬉しい。
よかった、
いや
素晴らしい。
でもな、Amazon Music の、公式切り抜きかな、あれで特集してもらった時に、そのリスナーさんに対してこうゲームなんとかのベストエピソードなんじゃろかいっていうのをこうアンケートを取った時に、あゆみさんのお便りで想像の斜めをいく回答っていうのがこう、
いやインパクトあるよ、
そう史上最強エピソードに輝いたんですけどね、そう最近ああいう振り方をできてないのはちょっとあのなんか反省すべきところだなって思ったけど、
反省まあまあそうかもしれないですね、あゆみさんをちゃんと十分に生かしきれてない
の
があるかもしれない
ですね、持て余してるよ、最近持て余してる、
ゲームランとかの器を超えてしまってる感じがあるかもしれないですね、もしかしたらね、
いやいいよ、絶対俺らでは出てこないからね、あれは出
しそうそうそう、そうなんだよな、
個性だからね、こう最近は全然やれてないけどもね、やっぱりこう、テーマ募集とかしてね、こうみんなの皆さんはどう思いますかみたいなやつとかを集めて、一方僕らはどう思いますっていう流れでこう、あゆみさんはどう思うっていうのを聞くみたいなことをやらねばならんなってこう常々思いますよね、
いやでも面白いかもしれないですね、
100回記念とかでリバイバルとかする、
そうっすね、
あ近いな近いな、
みんなに聞きたいベスト100みたいな
結構近い
すぐだなこれな、
じゃあみんなで投票してもらって、オールタイムベスト100とか作る。
ああ
無理。
わすごいな、なんか一大企画になっちゃう。
小平さんが死んじゃう。まあ今だ冗談としてもね。確かに100回も近いんだよね、気づくとね。
そう近いのよね。ねえ、まあ今の体制になって気づけば100回だからね。
はいはいはい、はい、
すごいな。
いやそうだよね、今の体制になってから100回だからね、
そうそう体制になってから100回よ
早いね、
なんだかんだね、
もうそんな経ちましたかって感じもある、
うん、まあね、まあ直近だとね、あの100回を迎えるのだから4月早々ぐらいだったと、
うん、エイプリルフールなんだよね、
そう確かね、そのくらいのポールなんだよね
そうから
しい、
そう、まあ、全然わかんないけどもね、その我々3月にあの東京インディーゲームサミットとかに行ってこようかなみたいなことも思ってたりするし、
確かに、
そこ
確かに
ねその振り返り会とかやってとか
かもしれない、
ね、あれ100回100回何も準備する時間ないなとか思っちゃってるのが骨なんだなっていうのがね、
単純に外せないようなね他のイベントがあって普通に100回やってるかもしれないね、100回だねって言って終わるみたいな、じゃあ今回のメイン、
まあまあまあでもまあまあまあまあ別にまあね、投資で例えば今までの全部投資で1000回とかだったらありかもしれないですね、なんかね、
本当になんか、なんかいつなんだろうな、数えたら意外とすぐかもしれないから怖いな、
合計カウントしてないからね、普段ね、いつの間にか超えて、誰か教えて、
まあね、まあそういうなメモリアルに縛られずな募集会とかねやっていきたいなと思ってますよね、まあ、
そうですね、
それこそあの初期シーズンとかの10回に1回レベルでやってたからさ、
そうなんだよね、でも
結構世話しなくやってたから ね途中ね、
でもあれハード別のさベストとかでやってたからさ、あれ何回もできないんだよね、あのテーマ、
そうなんだよな、そう、あのテーマ良かったんだけどもな、もう1回ができないんだよな、そうそうそう、
なかなかね、ちょっともうこれ以上ゴンゾウ菌絞れない状態なんで、
そうなんだ、
一応出るは出るけどちょっとなんか同じこと言いそうみたいなあるよね、
そうなんだな、なんかベストでね、今度な、
そう
ね、スーファミのベストとかではなく、なんかね、ジャンルとかそういうのとか、
そうね、
ちょっと違った切り口でまたやりたいな、
まあ、でもあのリスナーさんにねその内容を募集するんであれば、まあ、単純に聞いてる人がまあ増えてるっていうのもあるし、まあね、その頃にはまだね送ってなかった、そういうのをねお便りとか送ってなかった方々もたくさんいるでしょうから、まあまあ同じテーマでも、まあ、
確かにね、
かなり久しぶりですからね、
そうだね、
全然僕はいいかなって思います、
ね、そうそう3人でやったらね、 まあ全然、まあそうだしね。うん、俺らちょっと雑巾もだいぶ絞られてるけど、ダンさんあるっしょみたいなぐらいで。ま
あまあまあ。いやでもそれこそお二人もね、その頃はまだスイッチ持ってなかったけどとかあるわけじゃないですか。
はいはいはい。
遊ぶハードが変わってきてるとかね。
確かにそうだね。
新しく出たゲームもたくさんあるし、
おっしゃる通り、うん、
全然ありだと思いますよ。
まあ、あとは一時期やった三大丸丸とかでもいいしね。
そうだね、あれもいいよね。
確かに確かに、
あ
れでもいいよね。確かに、ああいう系ね。
うんうん、
ね、
懐
かしい、うん。そうだな、でもそういうのもな、また。
うん、またね。
うんうん、
ね、
うん、
やっていて新しい風が吹けばいいなと思いますね。
そうですね。
すね。
まあのんびり考えていきましょうかね。
はい。はい、
じゃあいよいよで最後ですよ、7つ目、はい、いきたいと思います。
いいですか、私が呼んでしまって、
うん、お願いします。
はい、ではお名前が、まゆもかさん、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
件名がゲームなんとかの出会いと歴史とツイッターということで、部屋とワイシャツと私みたいな感じで送っていただいておりますが、本文、2018年12月18日、
うん、ほう、
これエピソードタイトルですね。レベル44から45、うん、みんなが選ぶラスボスをなんとか、
う
ん、前編後編と、まさしく今お話ししてたような、
もうそうだね、
内容のエピソードの時ですね、
うん、
を拝聴、投票できなかったのですが、声に出さないと後悔しそうだし、うん、他のリスナーの皆様からも票が入っていなかったので、うん、おさまきながら一票を投じさせていただきます。
今一票来るの。
ドルアーガラスボスがゲームの名前って、てんてんてん。で、これは今じゃなくてですね、
その、うん、
これは2018年12月、私が初めてハッシュタグゲームなんとかでツイートしたものです。
ああ、なるほどね、うん、そういうことね。
はい。当時ツイートしていただいた、いただいたっていうことですね。で、ツイッターというアプリで感想を送ることができるということを知って、配信してくださるお二方に感謝の気持ちを形にしたくて、ツイートしたことを記憶しています。それから5年超、中学1年生だった次女が高校3年生となり、大人の階段登ってますね。私も50代に突入しました。ゲームなんとかは私にとって伝説的ポッドキャストゲームノーバとが終了して以来、初めてバチッとハマったゲーム系ポッドキャストでした。
嬉しいな、
嬉しいですね。ハヤツーも音がめも聞いたことがなく、純粋にゲーム系として巡り会えたのは、生活の一部になっている今振り返ってみると幸運だったのかもしれません。天の声のあゆみさんが降臨し、ドラクエマスターのダンさんが仲間に加わった一方で、家庭の事情から小平さんが一時離脱、その後だるまの神殿を経て現在に至るまで、一週間の幕開けとして聞き続けてきました。ゲームがうまくもなければ詳しいわけでもないとおっしゃっておられたお二方も、6年間毎週たっぷりとトークしておられるからか、おのずと詳しくなられた気がします。
それはおっしゃる通り多少詳しくなりました。
お気づきになっておられるかわかりませんが、前述の初ツイート以降、拝聴後の感想ツイートは解禁賞だと自負しております。
本当解禁賞か、
もういつも 見ますもんね、まゆもかさんのね、うん、
なるほど、嬉しい。
一リスナーができることには限りがありますが、これからも番組を支えるべく勝手にツイートさせていただきます。
ありがとうございます。
長くなりましたが、お体にお気をつけて無理なく末永く番組が続くことを切に願っておりますといただきました。
わ、
非常にありがたい、
ありがたい、大人な、
ありがたい、ありがとうございます、本当に
でしたね。
いやでも前もかさんはもうポッドキャストをずっと聞いてたぜって感じですね。
うん、そういうことだね。
それこそゲームノーマトとかの名前が出てくると、うん、おーっと思いますよね、俺ら的にはね。知ってる人間からすると、
ゲームノーマト僕も好きだった、
うん、自分ら的には先駆者って感じはしますもんね。
そうね、
そうですね、
本当に、
うん、
すげー、いやー、毎週ツイートしてもらってるとは思っていたけども、解禁賞すごい。
すごい、
いやー、解禁賞とまでは思ってなかったですね、僕もね。
聞いたら一言書くっていうのが、なんか、徹底して
る。すごい。
すごいな。
いや、それって、 ポッドキャストを毎週配信するのと同じか、それ以上になんか、すごいことだなと思いますね。
いや、ほんとすごいね。実際、まあ、僕も普通にポッドキャストを聞きますけども、同じ番組を必ず毎週聞いてるかっていうと、なんか飛ばしちゃう週とかあるもんね。
全然あるある。
聞いてるときは感想を持ってても、それをコメントにするのって意外にね、大変は大変。
そうね。そうそうそう。それもある。
なんか聞き終わった時にはもうすでに忘れてるみたいな。
そう。いや、あくまでなんかこう消費してるんですよね。やっぱね。
そうそうそう。
うん。やっぱそれをこう自分の中でこう、ね、解釈して、さらにアウトプットするっていうのは、かなりの労力というか、うん、エネルギーというかね。
うんうん、そうね。
それを解禁症で。
毎回きっちり書いてくれてるしね。
いやー、うん、嬉しいですね。
一言とかじゃないんだよな。
すごい人や。
うん。
いやでも俺らがこう6年間トークしてるからおのずと詳しくなられた気がしますっていうのは、これでも結構リスナーさんのせいっていうか、リスナーさんからこう知恵をもらってるの結構ありますよ。
教えていただいてね、あの僕らもあそんなゲームあるんだとかね、
そうよね、
それ気になってプレイするみたいなありますからね。
この作品はこういうゲームでしたよみたいなやつが結構最近の方で、あ、これってこんなゲームでしたよねみたいな会話の中でしれっと入れっていうのありますからね。もともと知らなかった情報だけど、番組のリスナーさんを通して知った情報みたいな結構ありますからね。それこそレトロゲームでね、そうそうそう、それは結構あるなと思います。
そうね。
まあもちろんね、意識的にそれをネタにしてさ、偉人伝とかもやったりとかしましたけど、そういうのもあるだろうけど。
まあでも、なんか6年間やっていて、なんか思う。なあとか、まあ、そんなにこう強く意識してるわけではないんだけども、まあ、春さんとゲームなんとかでゲームの話を毎週するっていう風になる前から、ゲームはまあ普通に好きでずっとやってたんだけども、なんかこうゲームなんとかでも話せるし、このゲームもやってみよう、あのゲームもやってみようっていうなんかアンテナが広くなった感じはすごいあるんだよね。
確かにそれはまあ多少なりとはあるでしょうね。
昔もっと偏りがあった気がしてるというか、まあもちろん春さんの影響とかダンさんあゆみさんの影響もあるし、多分リスナーさんからのリアクションから影響を受けたのもいっぱいある気はしていてね。
あ、そうでしょうね。
そっからっていうのもあるしね。
まあ詳しくなったかっていうと、まあそことは直接的ではないかもしれないけども、なんかゲームに対する気持ちの持ち方がちょっと変わったかなと思うんだよな。いい方向でね。
そうだね。リスナーさんを通してのアンテナみたいなのもあるからね、正直ね。
あるあるある。
ね、もちろんありますよ。
お便りもそうだし、それこそツイッターとかでね、フォローとかしてると、たまたまこうタイムラインに流れてきて、それこそ俺だって、ツイッターのタイムラインかなんかでゴースト対馬をプレイしてる人を見かけてたまたま見に行ったら、あれ面白そうだなってなってさ、あ、そっから俺マイベストってなってるから、
そういうのある。
あ、なるほどね。
全然あるのよね。話上だけだとなんかそんなに刺さってなかったんだけど、なんかいざ見てみたら面白そうじゃんみたいなとかね。もちろん話もあってこその、そのね、動画とかっていうか、そのプレイ映像を見てっていうのもある
もちろんね。
いやだから本当にそのおかげさまでいろいろこう遊ぶ幅は増えたんだろうなっていうの感覚的にはある
ね。
そうですね。
この番組やってなかったら絶対 Xbox 買ってないもんね、僕ね。絶対買ってないと思う。ゲームパスって何とか言ってたと思うよ、多分。
俺この番組やってなかったらゼルダやってなかったかもしれない。
ああ、そうだよね。あり得るよね。
割と
全然あり得るよね。
なんかみんなやってるからいいかな、ね、みたいな。いつもの天の弱コン
テンツ。あるよ。
まあそれちょっと確かにある。
俺向きじゃないかもな、みたいな。でもなんかその番組聞いたリスナーさんだったりとか、それこそね、声さんとかダンさんとか、こう、よかったよっていう話してて、やっぱそんなになのか、みたいな。
恋愛をやってないなんてモテないって言って言われてね。そんなにって。そうそう。だからね、こう、僕らは僕らで、まあ途中も話しましたけどね、ゲームなんとかやってたからこそ、リスナーさんから影響を受けて、変わってってるはあるよなって思うんですよね。
ありますね。
やれてないゲーム山ほどあるしね。
山ほどあるな。
嬉しい悲鳴よね、本当にね。アンテナが広がっちゃったがゆえに、ね。
そう、それもあるね。うん、本当ある。
遠くの方でずっとマザー2が俺のこと見てるよとか、ね。
怖いよ。
あるんだよな。もう何年前のネタだよそれみたいな。
まあでもね、まあ今回ねこう7本、まあ、お便りとして、まあ、6周年にまつわるっていうか、まあ、6周年の記念なんでっていうような形でお願いしたお便りこんな形でもらってて、まあ、まあもちろんねこうゲームなんとかとどう出会ったとかどう接してるよとかっていう内容が多かったわけですけども、
はい、
まあ、やっぱちょっとずつ違うというかね、
そうですね、
重なる部分もあるけれども、皆さんこうそれぞれ自分の生活の中にゲームなんとかがちょっと食い込んでいてもらってるんだなっていうのを感じれて嬉しかったなと思うところですよ、
そうですね、
いやいいですね、それぞれの個性が出てて
ね、まあ今後ともねぜひともよろしくお願いしますね、
はい、
はい、
よろしくお願いします、
あなたの生活のお供にしていただければいいかなと、嬉しく思います、
嬉しく思います、
お願いします、
まあね、なんでね、こう、時間的には意外と頑張れば7通入るんじゃんというのが、こう、実証されたあたりでね。
いい感じに。
今日はこの辺で最後エンディング入っていこうかと思います。
はーい。
作曲、編曲、音声編集、イマジナリーライブなどは、カメレオンスタジオ。
エンディングでーす。
エンディング。
はい。
やってきました。
今年も今年もどうなるか。
そうだね、2024年は、まあ、6
周年終わって7年目に入りますけども、
はい、
いやー今年は何か新しいことあるかな、
ね、イベントとかやるのかなとかね、
イベントやれるかな、やりたいな、
やれたら嬉しいですけどね、
本当だすな、
まあ、目の前のとこではね、本当、途中話した東京用インディーゲームサミットに、今年もメディアパートナーとしてお邪魔させてもらえるっていうのが決まってるんでね、
嬉しいですね、
もう近くなってきましたね、
そうですね、
まあ、今回我々はちょっと調子こいてビジネスデーに行ってみようみたいなことを画策してるんですけども、
はい、
まあ、メディアパートナーっぽいことを言うとですね、まあ3月3日の日曜日に吉祥寺でイベントやってますんでね、行けそうな方はぜひ行ってもらえると、いろんなインディーゲームと出会えると思いますよ。
そうですね。前回もかなり盛況でしたから。
ねえ
、今回もすごいことになっちゃうんじゃないかなと思いますけれども。
ね、
いや、アンテナ広く張ってる人間からすると時間が解けますよあそこ。あ、こんなゲームワンダー、あのゲームワンダー。ちょっと、なんかここあんま人並んでないやってみようみたいな。やってると時間が 2,3 時間シュンって解ける。
ね、まあそれこそね、この番組聞いてる方であれば知ってる方もいるんじゃないかと、下話の白さんが今年出るっていう風に。
らしいですね。
出店側で出るっていう風に言ってましたし、
すごい、
あとポッドキャスト配信してる方ではないですけど、小枝さんがね、そのアンセム、ナンバーナイン、今年も出すんだよね、東京インディーゲームサミット、
確かそんな話だったと思いますが、
なので、まあ、去年も出てらっしゃったんですけども、まあ、その進捗を見れるというあたりがね、それはそれで、まあ、アンセムナンバーナインの小枝さんはゲームなんとか知ってるはずなので、
そうですね。
ゲームなんとか聞いてんすかって言ったら多分聞いてますって言ってくれると信じております。
ええ。
まあそういったね、共通の話題があるかもよってあたりでね。
ですね。
もし行く、もしね、東京インディーゲームサミット行く方がいればね、ぜひ声かけてみるといいんじゃないかなと思いますよ。まあそれ以外でもね、こう、ゲームなんとか的には今年何やるっていうのはこう、見えてない部分も多々ありますけれども、なんかできればなと今年も思っておりますんでね。
はい、
そうですね。
なんかあるんじゃないかもなと思いながらこう待ち受けていただきたいなと思います。
思わせぶりやな。
なんかそう、まだ言えないことも多いんだけども、なんかあるんじゃないかなと思っていただければな。
思わせぶりやな。
思ってますよ。
何もなくてもとりあえず春さんはサントラ作れって言います。
よし、頑張ります。
まあまあまあまあ、まあ、そうですね。なんか次のステップに なんかね、行きたいなっていう印象はありますよね。
しかるべきタイミングでちゃんとリリースできればなと思っておりますんでね。
はい、
まあそんなわけでね、こう今年もね、まあ今年もって言ってももう2月ですけどもね。はい、今年もぜひともね、こうゲームなんとかをよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
そんなわけで最後の提供を読んで終わっていこうかなと思います。
はい、
この番組ゲームなんとかでは皆様からのお便りを募集しております。お便りは番組ブログのお便りフォーム、またメールにてお送りください。 番組ブログはゲームなんとか .com、 番組メールアドレスはゲームなんとか @gmail.com です。アドレスはエピソードの概要欄にも記載しておりますので、そちらをご確認ください。ついでに番組の購読フォローボタンも押していただきますと僕たちがとても喜びます。その他 SNS ではハッシュタグゲームなんとかを使った、投稿もお待ちしております。番組に対する感想であったり、リスナーさん同士の交流にもつながればなと思いますので、気軽に使ってみてください。
はい、
そんなわけで第93回はこの辺でおしまいです。また次回お会いしましょう。お相手は小平と
アルト
ダンと
天の声のあゆみでした。
それではまた来週、
これからもどうぞごひいきに。
さようなら。